猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第267回始まります。はい、今週はですね、猫好きさんとスカイプ収録のタイミングが合わなかったので、私の一人喋りでの配信になります。ご了承ください。暑いですね。盆を過ぎたんですが、まあ残暑ずっと続いてますよね。皆さん体調崩されないように頑張って、この夏を乗り切りましょう。はい、では本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
ポッドレのキャスト話してもいいですか。 iTunes や WordPress などの配信サイトで配信中。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は映画の話ということで、はい、最近、まあこれ猫好きさんの方からご提案いただいたネタなんですが、はい、最近見に行きたいなと思ってる映画とか、見てきたよっていうような映画がもしあれば。
あれば。
はい。
はい。
ということで、まず猫関さん、いかがですか、はい、最近、映画とか見に行かれました？
そう、私、最近、未来の未来っていう、
ああ、はいはいはい。
映画を見に行きまして、はいはいはい、なんだっけ、サマーウォーズとか、はい、化け物の子とか、
はい、
映画作られてる方の作品なんですけど、
はい、
うん、見に行ってきました。
話題になってますよね、未来の未来って。
そうそうそう
そう、そうアニメなんですね、確かね。
アニメですね。大体なんか、うん、私大体映画見に行くのって夏が多いんですけど、なんでかって考えたら、はい、アニメが多いんですよね。
ああ、なるほど。
うん。大体、ジブリ作品か、
はい。
自分がなんか、ずっともう何年も見続けてるアニメ。まあ、この間、もう、だいぶ前に終わってしまったんですけど、ナルトっていう作品だったりですとか、はいはいはいはい、あと、最近はちょっといけてないけど、ワンピースだったりとか、普通に子供も大人も楽しめるような、
はい。
漫画、が映画化されたやつを、
はいはいはい、
昔は恥ずかしくて行けなかったんですけど、うん、なんだろう、なんか、ある一線吹っ切れたらもう、うん、案外行けちゃうもので。
なるほど。
そう。
別に、なので見たいものは 見ればいいよねっていう、ね。
そうそうそうそう。はい。なので、さすがに、なんだろう、日曜日の午前中、子供が多い時間帯とかは、さすがにちょっと、気が引けるけど、今結構大人もアニメ好きが多いので、はい、普通に、レイトショーとか、8時以降とかでもアニメとかやってたりするんですよね。はい、そういう子供向けのアニメでも。はいはいはい、なんか、例えば、ドラえもんとか。
はい、
まあ、ドラえもんはさすがにないかもしれないけど、でも、初めの1週間、2週間とかの時は結構、はい、本当に子供向けなやつも、夜やってたりするんで、
はい、
まあ、そういうのをちょっと子供のいない時間に見に行ったりとかもしたりとかしてて、はい、それでまあ今回はでも比較的大人も多く見る漫画だったので、
はいはい、
漫画とかアニメだったので、はい、はい、見に行ってきました。
なるほど。
なんか、
はい、
うん、思ってた、あんまり言い過ぎるとネタバレになるんで言わないんですけど、思ってたのとはちょっと違う感じだったんですけど、 はい、まあまあ楽しめたっていう感じでしたかね。なんか、なんていうのかな。100% その、あ、まあ、くーちゃんっていう男の子がいて、
はい。
まあ、その子に妹が生まれるんですよね。
はいはい。
で、それで、まあ、CM とかで見てる方はちらっとわかると思うんですけど、
はい。
未来の高校生、中学生、高校生ぐらいになった妹の未来ちゃん。
はい。
に会うんですけど、その、くーちゃんが未来に行くのか、
はい、
それとも未来ちゃんが未来から来るのか、
はい、
どっちなんだろうっていう感じで、うん、楽しみにしてたんですけど、
はいはいはい、
そういう感じではなかったんですよね。
うん、
うん、だったので、あ、ちょっとなんか予想外だなっていう感じではあったんですけど、
はいはい、
まあまあでも楽しめたので、
はい、
まあよかったなって感じですかね。
なるほど。
うん。でも大体映画はアニメしか最近見に行ってませんね。
ああ、そういうことなんですね。
うん。
じゃあ、ちょっと私まだ見てないんですけれど、
はい。
これは、未来ちゃんっていうのは妹なんですか？
あ、妹です。
なるほどね。
はい。
はいはいはい。
まあ、その、くーちゃんからしたら、はい、まあ、くーちゃんまだ、3、4歳ぐらいなので、うんうん、高校生の未来ちゃんに会うってことは、まあ未来の未来ちゃ
ん
じゃないですか。
うん、
だからまあ未来の未来ちゃん、はい。未来の未来って名前なんですけど。
なるほど。なんかじゃあタイムトラベルものなんですかっていうか、なんかよくわかんない。
そうですね。そう。タイムトラベルものです。タイムトラベルもの。
その未来のその妹、うん、妹が大きくなった妹に会いに行くみたいな感じのあれなんですかね。なんか全然すいません、見てないから、あれですけど。
そうですね。なんか、その辺もなんか詳しく言うと、ネタバレになっちゃうから、うん、そう。でも、まあ、未来に行くでもなく、過去に行くでもないです。
なくっていう。
まあ、てか、うん、両方です、まあまあ。
なるほど。うん、まあ、そうですね、うん。まだ見ていらっしゃらない方もいるんで、ネタバレになると思うので、あんまり細かいところまでは踏み込まないんですけど。
うんうんうん、うん。
なるほど。これは、細田監督の。
でしたっけ？
でしたっけ、うん、監督が。細田守監督って、あれですよね。狼、ん？なんか狼子供の雨と雪とか。
と空、雨と雪。
でしたっけ、
うん、うん。あ、もうですね。
やられたのとか、うん、あと化け物の子。
そうですね、化け物の子。
この辺をやられてる方なんで、あと、サマーウォーズ。
サマーウォーズ。
有名なところだとサマーウォーズですか。なるほど。
あと、時をかける少女かな。
はあ、なんとなくこういう系統なんですかね。
うんうん、そうですね。
サマーウォーズだけはなんとなく見た記憶がうっすらとあるんですが、他ほとんど見てないですね、この人の作品は。
ああ、そうですか。はい、なんだろう、一番感動する、私も化け物の子は見てないですけど、それ以外は全部見ましたけど、
ああ、そうですか。
うん。狼子供の雨と雪でしたっけ？
はい。
それは、なんか、めちゃくちゃ感動します。
はい。
で、それ以外は、なんか、なんていうのかな、やんわりっていうか、うん、ハッピーエンドです。
うん。
ざっくり言うと。
ざっくり。
うん。
なるほど。
そうですね。昔はなんか宮崎映画しかあんまり見てなかったんですけど、はい、最近はこう、ね、この方も、夏になると、2年に一遍か3年に一遍ぐらいは、アニメを出してくださるんで、
なるほど。
見たりしてますね。あ、でもそう、あともう一つ、映画見に行くとしたら、私、大泉洋さんが好きで、
ああ、はいはいはい。
で、大泉洋さんが映画に出ると、うん、大体見に行ってます、うん、映画館に。
なるほど。
うん。
だからな。大泉洋さん、最近映画ってあんまり、なんか、パッと思いつかないんですけど。
最近、今、なんか出てるやつあるんですけど、私、それはチェックしてなくて思い出せないんですけど、うんうん、 探偵はバーにいるっていう。
ああ、探偵はバーにいる。はいはい。そうです。
はい。シリーズが何度か出て、はい、で、面白くて、うん、旦那と結構見に行ってますね。
はいはいはい。
でも、大泉さんって結構なんかいろいろな映画に出、うん、出ていらっしゃるんで、うん、私、ホラー系がもう一切ダメなんですよね。
そうなの？
ダメ。
え、なんか、うん、それ意外というか、
ほら、ほら
大好きかと思ってたんですけど、ね、猫好きさんって。
ああ、もう一切ダメですね。
あ、ダメなの？
一切ダメ。もうなんか、あと、
スプラッターとか、
急に大きな音が鳴るものもダメですね。はいはい、だから、なんか、
アクション系のやつとか。
アクション系とかも苦手なんですけど、はい、なんか、アイアムヒーローっていう、
はい、
漫画があって、はい、それが映画化された主人公に大泉さんが出てたんですけど、
はい、
なんか少女を救うみたいな感じの、
はい、
だったんですよ、
はい、
見知らぬ少女を救うヒーローみたいな感じで、はいはいはい、なのでどんなヒーローものだろうと思って見に行ったら、うん、めちゃくちゃホラーでどんどんゾンビが増えてってそれを大泉さんがガンガン殺していくっていう銃でガンガン撃ちまくって殺していくっていう映画で私もゾンビとかめちゃくちゃ苦手なんで、
はい、
もうヒーヒー言いながら見ましたてか ほとんど目つぶってた
意味ないじゃないですかそれじゃあ
いやいやいやもう音だけで十分ですかもう耳塞いでても音入ってきますから映画館は、
うん、
そうだからなんかある意味そのなんだろうこ私は大泉さんって決めてるので、
はいはいはい、
そのかな絶対に見に行かないようなそのホラーとかも見に行けるっていう意味ではそのレパートリーが広がっていいかなって、
うんうん、なるほど、
うん、思ってますかね。
結構探偵はバーにいると私は結局映画館ではなかなか見れなタイミングがなくて見れなくて、
はい、
DVD とか、
うん、
借りて見たりとかしたんですけどね。探偵はバーにいると探偵はバーにいる2まで2まで見たのかな。まだ3は見てないんですけど。
ああそうですか。
まあ、確か3まで
確かに
DVD とかね出てますよね。
うん、
結構これいやまあこれ探偵ものというか、
うん、
サスペンスというかあれでホラーとまではいかないけど結構えぐいシーンとかありません？
あうんあでもなんか、はい、なんだろうその、なんていうのかな、えぐい系でも、うん、本当にあるえぐいのは許せるんですよ。
うん、
なんていうのかな、例えば、うん、いや、嫌だけど、
う
ん、銃で撃たれて死ぬとか、
そういうシーンとかね。
まあ、そう、ギリギリ、うん、本当に実際あるシーンじゃないですか。うんうん、ゾンビはそっから生き返るじゃないですか。
はいはいはい、
それが怖いんですよ。
いや、怖いっていうか、まあ、
そうい
や大丈夫ゾンビはいないから。
そうそうゾンビいないんだけどね。
いないから大丈夫です。
そうゾンビはいないからそう大丈夫だと思うんだけど、うんうん、それまた復活するときにドーンってなんか目が開いたりとかして生き返ったりするじゃないですか。いやもうそれがめちゃくちゃ怖くて夢に出ちゃうから、うんうん、見に行かない。
はい、で私の方なんですけれど、
はい、
やっぱり。でも映画は見れてないんですが見に行きたいなと思ってるのはいくつかあって、実はハンソロが見たかったんですね。スターウォーズの
スピンオフ。ああはいはいはいはい。
ハンソロっていうのが見に行きたかったんですが、もう今ほとんどやってる映画館が少なくなって、うん、やってても夜とかね、もうレートショーとかしかやってない、昼間やってないんですよ。
そうですね。
うん、でやってる映画館も限られてきて、
うんうんうん、
あこれはダメかなとタイミングしちゃったなと。
あそっか。
あとあれかな、ミッションインポッシブル、
ね、はいはいはいはい、
あの辺をちょっと見に行きたいかな。トム・クルーズ君、
うーん、
見に行きたいかなと思う。一番最新作、これはまだまだいっぱいやってますけれど、これもちょっとね、タイミングが良ければ見に行きたいなと思うんですけど、ダメならもう最悪 DVD 出てからしかダメかなとか。
うんうんうんうん。
という感じですかね。
あれですよね、今回、トム・クルーズ、うん、激しく骨折したんですよね。
ああ、そうなんですか。なんか、全然そういう前評判もわからず。
うん、ああ、本当ですか。はい、なんか今、CM でちょうど使われてる、はい、なんかどこからか、はい、かわかんないけど、どこからか、なんか、崖みたいな、なんか、ところに飛び移るシーンなんですけど、が今 CM で使われてるんですよね、よく。その時に飛び移った際に、足を複雑骨折したらしいですよ。
わお。あの人も結構アクション激しいよね。
激しいですね。
いい歳だと思うんだけど。
いや、
結構ね、いい歳だと思ったけど。激しいよね。
いや、頑張ってますよね。ね、今、いや、すごい。今、56歳ですね。
でしょ？
いや、頑張ってる。
頑張ってるよね、年の割には。
いや、めちゃめちゃ頑張ってますよ。そんな映画撮りながら骨なんて折って。ね、でも骨折りながら後半全部続けたらしいですからね。
すごいね。
それが辛かったって言ってました。折った時よりそれが辛かったって言ってました。
まあ、それだけど素晴らしいよね。
いや、素晴らしいです、本当。
あと、今やってるのとしたら、ジュラシックワールドとか。
ああ、やってますね。
やってますけど、これはあんまり、そこまで見に行きたいと思わないなって。これ見に行くんだったら、ミッションインポッシブルの方見に行きたいかな、という感じですね。
はい、
まあ、そんな感じで、
うんうんうん、
なんか、ぬるい映画ファンで申し訳ないんです。
いえいえ、私も全然ぬるい、ね、ぬるぬるなんで。
結構ね、ポッドキャスターやっておられる方ってみんな映画好きの方多くて。
ああ、そうですか、
ね。すごく映画たくさん見に行っておられる方多いんだけど。なんか、そういう人たちに比べると、もう全然ぬるくて。ダメなんです。まあ、しょうがないけどね。
しょうがないですよ。ね、
まあ、そういうレベルでしか話もできないし、あれなんだけれど。
いやいや、詳しい、人方には詳しい。
うん、解説をお任せですね。
そうそう、お任せして。私たちは違う、くだらない話をするっていうラジオでいいんですよ。
ゆるい話しかできないラジオっていう。
そうそうそうそう。もう深い話は一切できないっていう共通がありますから。
うん、まあ、そういう路線でこれからも行きましょう。
はい、そうしましょう。
まあ、そういう意味では、入門編というか。
はいはい、そういう感じで。
入門、初心者レベルの人が見に行く映画は何だろうねって言った時のミーハーな映画しかご紹介できない。
いやいや、もうそれでいいんですよ、本当、まあ
まあ、ね。そういう観点で聞いていただければ幸いかなと。
そうです。それが私たちの味ですから。
はい。はいはい、ということで、今週の本編は映画の話でした。
はい、はい、ありがとうございました。はい、ました
猫のしっぽ。
はい、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。8月17日私ですね、トラブル対応で急遽郡山に出張を預けたと。悔しいから東京駅の紀伊国屋で駅弁とビール買って新幹線クランバッハカプセナー焙煎ということでバレラジビール部と、空海猫の尻尾のハッシュタグつけてつぶやいてますね。これ8月17日の金曜日ですね。急遽ちょっとトラブル、その前の日ぐらいからちょっとトラブル、お客様のトラブル発生してたんですけれども、もう、リモートではどうにもならんということで、現地に行って支援しなさいということが夕方急遽決まりまして、で、まあ前乗りで、同僚と3人がかりで、郡山の方に向かって行ったわけですが、まあ悔しいんで駅弁食べながらビール飲みながらということですね。はい。で、郡山、22時30分ぐらいですかね。夜の22時30分ぐらいに着いて、まあそこでホテルにチェックインして、荷物だけ置いて、晩ご飯食べに行きましょうということで、まあ近所の駅前の居酒屋さんで、晩ご飯食べたわけですが、まあそこで続けてですね、郡山駅前のお店で、福島のお酒、天領杯、日本酒とプラス僕の辛口、早速出来たてのハッシュタグ使ってみる。あては馬刺しということで、つまみ馬刺しで、バレラジ日本酒部のハッシュタグ。これ、ラジオバレラベナというポッドキャスト番組の中でね、 もともとバレラジビール部というハッシュタグあったんですけど、日本酒部っていうのはなかったんで、私が勝手に作りましたが、この度に。はい。まあそこで同僚と居酒屋で、まあ、飲んでくれたということですね。で、これ、後で訂正入るんですけれども、福島のお酒って書いてありますけど、メニューに福島と佐渡のお酒並べて書いてあって、うっかり福島って言いましたが、天領杯って、これ佐渡のお酒ですね。はい。そして続けて、郡山前、駅前のお店で、福島の日本酒、新行、日本酒度プラス5度、辛口すっきり美味しいというふうに、同じくバレラジ日本酒部のハッシュタグと、ネボの尻尾、空海のハッシュタグつけてつぶやいてますが、これも、うっかり間違えてますが、佐渡のお酒ですね、新行。で、最後3杯目、閉まった天領杯と新行は佐渡の本醸造のお酒だったと。今度こそ福島のお酒、純米、国権。国権というお酒。これはもう本当に福島のお酒でしたね。はい。ということで、3連発で、つぶやいていますが、まあ、居酒屋で飲んでくれたと。まあ、で、次の日土曜日ですね。8月18日、まあ、仕事をした後、やはり、もう、その日はやっぱりちょっと収まらなくてですね、トラブルが。で、やはり同僚とホテルをそのまま、再度予約して、今夜は、千年の宴で高清水、秋田のお酒、これ美味しいんですもんね、と。美味しいんですよね、と。バレラジ日本酒部のハッシュタグをつけてつぶやいてます。はい。この日もね、居酒屋で晩ご飯ということなんですが、千年の宴って、まあこれチェーン店ですけれど、居酒屋さんで、まあ、飲んでますね。はい。最後、もうね、明日も仕事決定で、郡山2連泊なのよ、と。ということでつぶやいてますが、で、2杯目は北海道の純米酒、国士無双、あてはキス店ということで、キスの天ぷらの盛り合わせみたいなのを頼みました。そして3杯目は山田錦、神戸のお酒。山田錦は酒造公的米のブランドだよね。それを主名にする。でも特別純米だよね。なんだか悔しいけど美味しいです。ということでつぶやいてます。はい。はい、そして8月19日、私が最後。日曜日の夜ですね、あと仕事終わった郡山から東京への帰りの新幹線、混んでて21時以降しか切符が取れなかったと。これなぜかね、6時ぐらいにはお客さん先、18時ぐらいにはお客さん先出れるんで、19時台の新幹線乗れるのかなと思ったら、昼間に一応念のために混んでたらまずいかなと思って、お昼ご飯を食べながらチェックしてたらですね、いきなりもうその時点で20時台の切符ほとんど売り切れでしたね。で、慌てて21時4分の郡山発の切符を予約して、ネットで予約して買ったという状況です。まあ、なぜ金上りが混んでたんですね。これ、まあ、日曜の夜ですけどね、いろいろあったんでしょうね。あるんでしょうけど、お盆ってわけじゃないと思うんですけどね。はい。そして続けて晩ご飯は、駅弁の焼き鯖寿司と、クランキリン IPA で、ホップ爽やか、少し苦めのインディアペールエールということで、つぶやいてますね。これ、間違えてバレラジ日本酒部でつぶやいてますが、バレラジビール部ですね。あと猫の尻尾と。はい。ということで、まあ、なんとか日曜の夜には帰ってこれたんですけど、まあ、バタバタでした。土日は全部潰れてしまったと。本当はお休みだったはずなんですけどね。まあそんなこんなで、まあなんとか終わったということですね。そしてその後、8月22日水曜日ですね。これ私が、今夜は知り合いのアマチュアバンドがライブハウスでビートルズコンサートなので拝聴しに行きました。クラフトビール4種のビール飲み比べ当然やりましたよ。1杯目は喉が渇いてたのでレギュラーだけど後半はスモールということで、1杯目はクラフトビール496というクラフトビールです。これは割とあちこちに回ってますね。IPL。インディアペールエール。これは、すっきり。まあ、ちょっと苦いけど、すっきりしてるビールでしたね。はい。そして2杯目は白ビール。クラフトビールオンザクラウド。オンザクラウドホワイトエールという白ビールでしたね。はい。これは、まあ、白ビール。小麦のビールですけれど、まあ、ちょっと白ビールにしておとなしめの飲みやすい感じに仕上がってました。そして3杯目はクラフトビール、アフターダークということで、ブラックラガーと黒ビールでしたね。アフターダークという、クラフトビールでした。はい。そして、BGM はビートルズのイエスタデーということ書いてますね。はい。そして最後、やっと4杯目、クラフトビール、ジャズベリーということで、フルーツビールと ということで、これベリー、かすかにベリーの味がするフルーツビールでしたね。うん、これはこれでなんとなく変わった味で美味しかったですね。BGM はレディーマドンナということで、これあの、その知り合いのバンドがビートルズの、まあ、好きな人が集まってるんで、ビートルズの曲ばっかりやってるというような、のコンサートということでしたけれどもね。はい、ライブハウスで飲んだので、まあちょっと一杯600円ぐらい、800円ぐらいという感じで少し高めですけど、まあまあライブハウス価格ということでしょうがないかなとですね。はい、そして、調子に乗って、スコッチのシングルモルト、アイラモルトのラフロイグ10年ということで、ラフロイグが置いてあったんで、あもう迷わず頼みましたね。真っ先に。ヨードの香り、セロガンかイソジンか笑いと。そうですね。で、バレラジウィスキー部という、またハッシュタグを私の方が勝手に作って投稿しています。で、これちょっと順番ひっくり返ってますが、2杯目、実は私の思いでの酒マークから、スコッチのロールスロイス。スペアサイドって間違えて言っても、スペイサイドですね、これ。スペイサイドのお酒。シリーダルで熟成されてるちょっと変わり種のシングルモルト。BGM はヘイジュートということですね。そして最後はグレンフィディック。緑のボトル。マッカランと同じスペイサイドのお酒ですね。シングルモルトですね。これはマッカランより少し大人しめの、まあ正統派のスペイサイドのウイスキーということですね。はい。まあそんな感じで、まあ、今週でいっぱいコーナー久しぶりに私の何年とかわかりませんが、お酒のツイートばっかりでしたけれども、はい。今週のいっぱいコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫の尻尾。
はい。それでは、今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。ツイッターのハッシュタグ、アトマキャステルポッドキャスト宛てにいただいたお便りですね。8月19日、ウーさんが日比谷ナウということで、東京ミッドタウン日比谷に行かれたということですが、これ何かのお祭りがあったんですかね。普通じゃない2020展ということで、日比谷で何かあったんですかね。なんか展示会だったんでしょうか。はい、ありがとうございます。そしてイクラムさんが266回前編、熱中してること、ハマってることの話を聞いていただいて、ガンさん、車内で熱中だけに熱中症にならないでくださいねと。今熱中というわけじゃないですけど、下手ですが、カメラを始めたのでポチポチ撮っていますというふうにいただきました。ありがとうございます。お、カメラ始められましたか。一眼レフですかね。買われたんですかね。ミラーレスですかね。はい、ありがとうございます。はい。そして8月20日、イクラムさんが266回後編を聞いていただいてます。ありがとうございます。そしてピンチャーさんが266回拝聴しました。凝っていることといえばプロレスです。自分、野球とか見ないので家に帰ってビール飲みながらナイターを楽しむってことはなかったのですが、有料動画サイトに入ってリアルタイムのプロレスをビール飲みながら楽しむのは人生のツボですといただきました。はい。ありがとうございます。ほうほう。有料サイトで、リアルタイムにプロレスを見ておられると。私もほとんども今もう野球を見ないですね。プロレスも全然見ないです。そもそもテレビもほとんど見なくなっちゃいましたからね。まあ本当にこういう風にして熱中できるものがあるといいのかもしれませんね。リアルタイムのプロレスを飲みながらが人生のツボといいですね。はい、ありがとうございます。そしてケンチさんが266回前後編拝聴。熱中できることがあるのは素晴らしい。若い人はいろいろでやりたいこともありましょうが、私などはのんびり過ごせばと思うところ。ここ最近ニュースに再登場のボランティアの小畑さんは、あの年齢で素晴らしい。すごいと思う。というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。あ、これ、確か最近話題になったあれですよね。2歳児の子供を、見つけた、山の中で見つけたというのが、おじいさんですよね。すごいですよね。はい、ありがとうございます。そして、ナイトモスキートの公式ツイッターアカウントさんからいただきました。こちらこそ使っていただいてありがとうございます。とても嬉しいです。こちらこそよろしくお願いします。ということで、これ先週、ナイトモスキートというポッドキャスト番組の CM を使わせていただきました。と配信の中で流したので使わせていただきましたというご挨拶に対して、ご丁寧に返していただきました。ありがとうございます。と言ってもね、ナイトモスキートは、これ確か1年で、ちょうどつい最近1年なんで、そろそろ配信を終わると いうことでちょっとびっくりしたんですけどね、先週ぐらいの配信で突然の、発表がありまして、まあ、これその前のオカメ八の枠ラジオもちょうどぴったり1年でやめられて、新しくナイトモスキートっていうのを始められたんで、また一旦このナイトモスキートというのは、終了して、また別の第3シーズン何か別の番組を始められるということだと思うんですよね。楽しみにしています。はい、はい、ありがとうございます。そして8月21日ウーさんから、この紅茶一体どっちなんだろう、冷たいのかなということで写真をいただきました。これ自動販売機の中に午後の紅茶あったかいレモンティー、午後の紅茶、あったかいミルクティーっていうのが冷たいっていうところに書いてありますよね。これ面白いですね。まあこの時期だから冷たいんでしょうけどね、これなんか売れ残ったやつっていうことなんでしょうかね、冬場に出そうとしてる。あのオレンジのキャップってことは、これ本当はあっためようなんですよね、ペットボトルのね。はい、ありがとうございます。なかなか面白い写真でした。そして丸 M さんから、熱中してることは学生の頃から変わり映えしない、時に変わり映えしない、何々時に熱量の配分が変わると、変えてるぐらいですということで、学生時代からずっと同じことを熱中されてますけれども、まあ、その配分が、熱量の配分が変わっているということなんでしょうね。まあ猫好きさんね、あ、猫好きさんじゃない、マレームさんね、車とかオーディオとかいろいろ熱中されてるというか、凝っておられる、めちゃくちゃ凝っておられる、マニアックなご趣味をいっぱい持っておられるんで、まあ、それが比率が変わったりというようなことなんでしょうかね。素晴らしいと思います。はい、ということでいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。一人喋りでの久しぶりのエンディングですけれども、今、とあるホームセンターの駐車場に停めて汗だくになりながら収録してます。熱中症にならないようにね、いくらもさんもアドバイスいただきましたが、もうそろそろ切り上げてクーラーつけ、ガンガンにつけて帰りたいと思います。いや本当に暑いですね、毎日。もう今年はやっぱり異常気象というか、特別もなんかおかしい気象なんでしょうかね。もう去年より以前からもう本当にガラッと変わったというような感覚でいます。はい、ということで、じゃあいつもでいきますよ。次回も聞いてくださいね。はい、それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週のポッドキャストでお会いしましょう。はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。